です。お読みいたします。そこで私は言っておく。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。アーメン。宣教、聖霊に助けられて生きると題して末盛牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝あなたの御前に礼拝を捧げるために来ることが許されましたことを心より感謝いたします。どうぞ聖霊様、このところに豊かにお働きください。あなたが今日私たちに語りたいこと、また私たちをあなたが導きたいと願っている方向へと、どうかあなたがご自由にお働きくださり、私たちを導いてください。どうぞ御言葉のうちにあなたのお姿を表してくださり、どうかどうかあなたの御言葉に聞きながら、新しい一週間幸いな日々を過ごすことができますようにお導きください。今私たちの教会には様々なこの病、そして困難を覚えております。多くの方が今日もお休みをされております。主をどうぞ憐れんでください。それぞれの場所にあって助けてくださり、聖霊様、豊かにお一人お一人を癒しへと、回復へと、また様々な困難の中から救い出してくださいますように切にお願いいたします。このところに捧げる礼拝が今日あなたに喜ばれるものとなりますように、どうぞ今私たちの心の内をあなたが整えてください。この世のもの、また私の願い、すべてをあなたが退けてくださり、今あなたの身思いに心を向けることができますようにお導きください。今日あなたが語られる言葉が新しい一週間必ず実を結んでいきますことを信じ、主に期待いたします。どうぞ聖霊様、憐れんでください。今日の礼拝を感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今年はインフルエンザが大変流行しておりまして、多くの方がですね、その病の中に伏しておりますことを覚えます。新しい週間ですね、皆様のうちに回復がありますように、共にお祈りしたいと思います。今日は聖霊に助けられて生きると題してこの御言葉を取り継がせていただきます。先週の日曜日午後には狛江教会においてキリスト教一祈祷集会が開かれました。本当にですね、皆様が明かしされていたように、年々狛江教会と近づいてですね、岩田先生と本当に私自身も心が近づいて一つにされて、この間の集会においては本当に素晴らしい聖霊の一致、御霊の一致ですね、聖書に書かれていますように御霊の一致の中で集会が捧げられたことを心から感謝いたします。今日読みましたルカによる福音書11章のところを通して、聖霊に満ちたる教会とですね、御言葉が語られました。今日も等しくこのところを開いてまいりたいと願います。今日まず開きたいと思いますのは、ローマによる福音、ローマの信徒への手紙8章、パウロのですね、書いた書簡でありますけれども、先ほどご一緒に購読しました新約聖書284ページのところから共に目を通していきたいと思いますが、このローマの信徒への手紙8章においてパウロが語っていることは、神は御子イエス・キリストの十字架とそして復活によって人間がこの肉の力、すなわち罪の力から、死の力から解放されたことを宣言し、そしてそれゆえに私たちは肉に従って生きるのではなく、キリストの霊によって生きるように、そのようにですね、このパウロはロマ書8章を通して私たちを導いています。では霊とは一体何のことでしょうか。 まあ、このようにもですね、それこそ守護霊とかですね、いろんな霊を使った、この世の中にもですね、なんとか霊、なんとか霊とですね、この言葉においては、多くの霊が、聖書にもですね、いろいろな諸霊ですね、この世の世界には霊が働いているということを語られますけれども、でも聖書で語っている、今日このパウロが語っている霊、すなわちそれはイエス・キリストの霊、聖霊なる神様、ですね。主なる神様のこの清い清い霊はどういったお方か。このお方は8章26節を読むならば、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。霊という方がどういうお方か。それは私たちの弱気を助けてくださるお方、そしてうめきを持っていつも取りなしてくださっているお方。これはですね、この聖霊というのはパラクレートスというですね、このヨハネによる福音書でイエス様が語られました。私が死んでそして復活した後、あなた方に弁護者を送ります。ちょっとですね、開きたいと思いますが、ヨハネによる福音書の14章をですね、ちょっと開いてみましょうか。ヨハネによる福音書の14章ですね、197ページ、ヨハネによる福音書14章の16節を読みますと、197ページ、聖霊を与える約束とここに記されておりますが、16節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。永遠に。イエス様はご存知のように肉を持ってですね、肉体を持って人間の体を持ってこの地上に来られました。それゆえに33年間というですね、その生は有限でありました。私たちも同じように何歳まで生きるかわかりません。この肉体においては永遠ではありません。同じようにイエス様もその肉体においては限界がありました。けれども十字架とその復活の御業を通して聖霊なる神が、イエス・キリストの霊が私たちに臨んでくださるとき、それは永遠に私たちと共にいてくださる。この約束をイエス様がお語りくださり、そしてその霊は14章の26節を見ますと、弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。ですね。聖霊様というお方は、弁護者とこの新共同訳では書かれておりますけれども、これはですね、言語だとパラクレートスというですね、この言語が使わ、このギリシャ語が使われております。それはどういう意味かというとですね、パラというのは傍らに、そしてカレオという動詞とこのくっつきまして、傍らに立って呼ぶお方。これが聖霊様ですね。助け主という言い方がありますけれども、それはですね、ちょっとこの聖書、この辞書をですね、この訳されている、またそのパラクレトスのですね、パラクレオという動詞ですけれども、この意味を読みますと、一番、助けを求める、願う、願い出る、頼む、懇願する、促す。この聖霊様というお方がどういうお方か、私たちのために傍らに立って助けを求めてくださる、祈ってくださる、懇願してくださる、そしてまた進め、熱心に説き、勧告し、時に訓戒し、また諭し、励まし、元気づけるですね。もうまさに助け主なるお方です。傍らにいていつも励ましてくださり、元気をつけてくださるお方。そして3番目に、慰め、そして慰めを与えるお方。これがパラクレートスであるこの弁護者、助け主、聖霊を私が去った後あなた方に与える。そして今日ロマ書を読むと、その弱き私たちをまさに助けてくださるお方。今日聖霊に助けられて生きるというタイトルをつけさせていただきましたけれども、私たちはこの人生を生きるにあたって助けが必要でしょうか。皆さんが生きる人生において助けが必要な存在だと私たちは自覚しているでしょうか。 それとも私の力で全てのことが成し遂げることができる。いや、神様のことを知るのもよく勉強すれば、聖書をよく読めば、神学書を開けば、神様のことは全部私は知識として理解することができます。そういう人がいらっしゃるでしょうか。けれども聖書ははっきりとイエス様は、この助け主なるお方がいて、あなた方は初めて真理を知ることができる。初めて罪というものが何かを知ることができる。だから聖書が語っていることは、一つ、助けを受けていきなさいということです。頑張んなさいですね。聖書は何々しなければならない、こうしなければならない、頑張っていきなさい。そういう励ましではないんですね。もちろん、頑張るようにパウロ先生もいつもですね、奨励、励ましてくださいます。でもそれは、エフェソ書でパウロが語っているように、力を受けて強くなりなさい。頑張って強くなりなさいって言っても、これですね、全く方向が違っていってしまうんですね。私たちの頑張りというものは、頑張った結果、人を裁いてみたりですね、自分はこれだけやっている。神様の方向ではなくして、自力の自我が出てですね、それがまた固くなりになっていってしまう。けれども、私たちははっきりと、先ほど読んだ8章の26節で、私たちは弱い存在であって、だから助けが必要なのです。その私たちのために、聖霊様というお方が、うめきを持って、いつも取りなしてくださっているのです。そのように、パウロは、この聖書で語っています。まさに私たちは、助けが必要な存在であります。高橋三郎先生という方は、この箇所の仲介書の中で、この弱きという部分において、人間は根源的無力な存在。そういう言葉を語っています。実に自分自身の罪を知るとき、自分自身の弱さを知るとき、この根源的な無力、根源的に無力な存在と言われることは、非常にありがたいとですね、私はすごく思います。なぜかならば、私たちには何の力もないということを、はっきりと聖書が語っているがゆえに、だから私たちは助けをいただかなければならない。そして主は必ず助けてくださる。けれども私たちは、この信仰生活において、いや人生の歩みにおいて、いかに求められないですね。助けてくださいということにおいても、なかなか不自由なものであることを覚えます。私たちが日々の生活で、自分が困っているときですね、特に私たち日本人においては、助けてくださいというのがですね、どこか恥ずかしいですね。恥ずかしいように思う。恥のように思う。ましてや、大声でですね、主を助けてくださいなんて人前で大声で祈る。いや、恥ずかしいですね。そのように私たちは思うかもしれません。けれども、聖書が語っていることに耳を傾けるならば、私たち以上に聖霊様という方、神様というお方はいつも私たちのために埋めてくださっているお方、そして取りなしてくださっているお方、それは私たちが助けを求めることができるように、また助けられない私たちの傍らに立って助けてください、主よ、この人を助けてください、今この人には助けが必要です、本人は気づいてないんだけどですね、本人は気づいてないから呼び求めることもできないんだけど、でもこの人には一番助けが今必要なんです、そのように祈ってくださるお方が、とこしえにいつも私たちと共にいてくださる。今日私たちはこの御言葉を通して、私たち自身がいかに助けが必要な存在であるかをまず知って、そして助けてください。そのように求めるものになりたいと願うわけであります。ある宣教師の先生のですね、このお証の中に、こういうお証が、をですね、耳にしたこ、聞いたことがあります。それはですね、あるその宣教師の方が若い時に、癌を患われて、ですね、10代この後半ぐらいだったでしょうか、癌に侵されて、そしてですね、その、癌の治療のために多額の、この、治療費がですね、かかって、親御さんたちにおいては非常に苦労を覚えていた。そしてある時ですね、病室で、そのお父さんがですね、あなたが癌にならなかったら、こんなに苦しむことはなかったのに、 こんなに親がですね、苦労することがなかったのに、まあそのようにですね、この本人に対して、そのことをですね、言ってしまった。そしてですね、その本人は当然、そのことに深く傷ついて、そして絶望し、その時、病院の屋根にですね、ごめんなさい、病院の屋上に上がって自殺しようとした。するとその時、背後から、なぜ祈らないのか、そのように聞こえた。後ろを振り返っても誰もいない。でもなぜ祈らないのか。まさにイエス様の御声をその方が聞き、そしてその方はその後ですね、韓国の宣教師の方です。祈祷院に行ってずっと断食して祈って、そしてその癌から全くきれいに癒されて、そしてその時神様にですね、この宣教師として大陸に行きなさい。まあそういう言葉を聞いてですね、宣教師になられた、そのようなですね、お話を聞いたことがあります。まさに、その困難の中で、なぜ祈らないのか。思い悩むとき、苦しむときですね、様々なことに迷うとき、私たちは皆、イエス様から、いや聖霊様から、なぜ祈らないのか、なぜ求めないのか、そのように語りかけられている私たちではないでしょうか。私たちは祈ることをやめ、また求める前に不安や恐れることに時間をかけてしまう、そういう者たちではないでしょうか。第一ペテロ5章のですね、7節のところに、こういうですね、御言葉があります。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけてくださるのですから。これ新改訳ではですね、神があなた方のことを心配してくださるのですから。安心ですね。神様が私たちのことをいつも心にかけているんです。私たちが心配するよりも、神様に心配してもらった方がはるかにいいとは思いませんか？私たちのちっぽけな経験、小さな頭で心配していろいろあれやこれや考えるよりも、神様に委ねて、神様の解決を、求めることの方がはるかに私たちにとって力強いのではないでしょうか。そしてそれは何を意味するか、私たちが祈るということです。ジョエル・オースティンというですね、この先生がアメリカにいらっしゃいますけれども、ある先生のメッセージの中で、サタンにですね、悪の力にあなたの時間を盗まれてはいけません。すなわち思い煩ったりですね、悩んだり、そういうことを通して、サタンにですね、時間を取られてってるんです。盗まれてってるんです。それを許してはいけません。じゃあどうしたら、私たちは、その恐れから離れていくことができるんでしょうか。それは、私たちが主を求めるということにおいてです。主に祈るということにおいてです。何か問題が起こったとき、まあ、特にですね、病であったり、家族の問題であったり、仕事の問題、恐れない人はいません。恐れるなと言われてもですね、言われれば言われるほど恐れてしまう、不安を覚えてしまう、それが私たちです。しかし、聖書が本当に語るですね、問題はどこにあるのかというならば、私たちが恐れて、不安を覚えて、思い煩って、そして祈ることができないという、その現実です。問題は問題として、私たちは人生を生きていれば誰だってやってきます。問題がない人生はありません。けれどもその時に、私たちがその問題が問題にして、問題を問題にしてしまうのではなくして、私たちがその時に、主を求めること、祈ること、主を助けてください。今この困難の中に、今私の思い煩いの中に、あなたの解決が必要です。聖霊様の助けが必要です。そのように祈るということ、これができない。これにおいて私たちが貧しいこと、そして絶望してしまうこと。これこそが聖書において、私たちに最も大きな問題であり、また最も大きな、それこそ闇であるということ。私たちはなんとそのような中で助けてほしい。そのような思いは誰でもある。この問題を自分で解決できるとは思ってない。 いや、もういい加減、この問題が解決できないことは分かってる。でも、なかなか私たちはそれを神様の御手に手放すことができません。多くは、何か問題が解決してから、あ、神様ありがとうございますとですね、まさに後付けのように、後付け祈りにですね、祈祷になってしまう。でもそれは、私たちが覚えていなければならないのは、私の願いが叶うことが、祈りが聞かれたこととは違うということです。神様の御心が私たちを通してなされていくことが祈りの実現であります。その時私たちが祈りから始めなければ、何か問題が起こって、それが私なりに解決していった時、神様ありがとうございます。これは本当に神様の御心がなったんでしょうか。でもそれがわかるためには、それが本当に神の御心か、それが本当に今私たちに起こっていることがどういうことであるのか、それを知るためには私たちは聖霊様の助けが必要なのです。祈るために助けが必要であり、またその現実に起こっているその出来事がどのように神様の御心にあるのか、これを通して神様がどのように私を悟そうとしておられるのか、どのように私を成長させようとされているのか、これを知るためには聖霊様の助けが必要なんです。パウロはロマ書で今日のところ、共に購読したところを読んでみますと、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。今このようにして起こっている様々な苦しみは、いやされど御国に行ったその栄光に比べれば、神の御恵みの中に預かるその恵みに比べれば取るに足りない。パウロはそのように告白します。また、28節のところでは、神は愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように、共に働くということを私たちは知っています。アーメン。万事を益となしたも、神様はすべてのことをもって私たちに益として働かせてくださる。でもこのことを私たちが今問題のただ中で知るためには、悟るためには、私たちは祈らなければならないのです。そして聖霊様の助けに預からなければならないんです。これを人間的にですね、あ、でもこれでも頑張ってですね、神様がこんな苦しみの中でも大丈夫、大丈夫、大丈夫。これは信仰とは違います。ですね。ただ口に出せばいいというものではない。本当にその時に祈り、そして主の御前にひざまずき、主よ、私に今あなたは何を成したいと願っているんですか。あなたの御心は何ですか。けれどもその時に、まさに目には見えないけれども、パウロ先生がここで語る本当の希望に私たちは預かることができる。けれどもそれは私たちが聖霊の助けを受けながら生きる時であります。祈祷会でですね、ある姉妹が明かしされました。まあ、その姉妹はですね、先々週このインフルエンザに倒されていたんですけれども、まあ、その時にですね、体が大変痛く、頭も痛い、お腹も痛いですね、そういうふうにして肉体においては非常に苦しめられている。けれどもそのような状況にもかかわらず、心の中ではあれやこれやとですね、元気に思い患っている。心はですね、元気に思い患うことにおいては、もう心の中はですね、元気に働いている。体は痛い。でも、あれはこうかな、こうじゃないかな、ああじゃないかな。まあ、そのようなですね、自分自身を見て、どんなにこの肉体が病んでいて、そして痛みを覚えていても、それこそ不信仰が消えない。根深く私たちのうちには、体が痛めつけられてもですね、疑うということ。思い煩うということが根っこにですね、潜んでいるということを、まあ、姉妹がですね、明かししてくださいましたけれども、どなたかの言葉で、まさに不信仰に塗る薬はない、ですね、そのように語っておりましたけれども、それは本当に私たちの現実であります。そしてまた、元気になれば、今度は苦しみの中でですね、主がいかに助けてくださったか、その淵から私自身を救い出してくださったか、そのことを忘れてしまう。先週ですね、この岩尾兄弟が大きな病の中に倒れました。けれどもですね、岩尾兄弟がこのように無事に帰ってきたこと、 このことにいかに神様の奇跡が働いていたか、そのことをですね、家族も皆、また皆さんと共に主の皆を褒めたたえました。イスラエルのあの民がエジプトを脱出するときに、後ろにはファラオの軍隊ですね、前には大海原、どっちにも行くことができない。けれどもその時にモーセは杖をかざしてですね、海にかざしたとき、海は真っ二つに分かれていきました。そしてイスラエルの民はエジプトから抜け出すことができました。ハレルヤ。けれどもその後のイスラエルはどうだったでしょうか。私たちはその読むとき、あ、そんな奇跡に預かったのは誰だって信じるですね。そんなに素晴らしい恵みに預かったのは誰だって信じる。でも実際そのような奇跡は皆さんの中にも体験していると思います。今日の私が決して当たり前でここにいるのではないことを私たちは知っています。けれどもそのような幾多な奇跡の中で、あのイスラエルがそうであったように、喉元すぎれば暑さを忘れてしまう。その時どれぐらいの淵から、どれぐらい滅びの淵から救い出されたのか、イスラエルの民はすぐに忘れてしまいました。あの頃の方が良かったのに、思い煩い、不平不満を言いました。それが私たちの姿です。私たちはまず、私がそうであることを認めましょう。本当に主の前に不信仰であることを告白しましょう。不従順であることを信じられない、祈れない、求められないものであることを素直に告白しましょう。そしてその時、しかし聖霊様は何と言ってるでしょうか。今日のルカによる福音書の11章の9節の中で、主は私たちに求めなさい、祈りなさい、そうすれば与えられる。すべての煩いを神のもとに持っていきなさい。そうすれば神様があなたを気遣ってくださる。これが最高です。けれどもその最高に至らないのは私たちのうちに傲慢があるからでしょう。いや、神様に頼らなくても何とか自分でしてきたように、今日も自分で何とかできる。でも実際の私たちの姿はどうですか。恐れに取り憑かれていないですか。いつも不安じゃないですか。いつもなんかビクビクしているような、またこうなっちゃったらどうしよう、ああなっちゃったらどうしよう。昨日ですね、ある姉妹が、まあ、娘さんがインフルエンザになられてですね、この電話がかかってきて一緒に祈りましょう。そしてその時にですね、まあ、その娘さんが自分がかかったインフルエンザの方とは違う方だったので、またなっちゃうかもしれない。自分もそのですね、娘さんを通してまたなっちゃうかもしれない。そしてもう今、頭痛がガンガンガンガンですね、頭が痛いんですと言ってですね、わかりました。祈りましょう。そしてその恐れを取り除いてもらいましょう。またなっちゃうかもしれない。またこうなっちゃうかもしれない。過去の経験をもとに、私たちはいつもそういう恐れに引きずり込まれようとしてしまう。でも、パウロ先生は今日ローマ書8章で、あなた方の霊は、再びあなた方を恐れに陥る霊ではありません。そうではない。あなた方をアバ父よと祈る霊をあなた方は与えられているのです。恐れの中でただ縮こまるのではない。いや、その恐れの中でこそ主を求めることができる霊こそがあなた方が預かった霊なのですとパウロが語っていますように、その後ですね、まあ、その姉妹と一緒に祈った後、少しですね、おしゃべりをしていて、で、まあ、とにかくですね、具合が悪いから祈ってますと言ったらですね、終わる頃には、もう全然痛くありませんですね。まあ、感度がいいですねとお話ししました。けれども、まさに私たちの恐れというもの、不安というもの、そういうものが私たちの病を時に引き起こしです。言葉において私たちは非常に弱められていってしまう。でも何度も言います。恐れない人はいません。不安にならない人はいません。けれどもその時に、主は今日私たちに求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。アーメン。そして求めるものには最も私たちに必要な聖霊様を送ってくださる。助け主を与えてくださる。これがイエス様からの約束です。アーメン。信じましょう。この新しい一週間、どうか私たちが思い煩いの中でも、主が御言葉を持って引き上げてくださいますように、 私たちに主が祈ることを教えてくださっていることを私たちは思い起こすことができますように、そして今起こっているすべてにおいて主が私たちに何を語っておられるのか、私たちを通して何をしたいと願っておられるのか、主が成したいと願っておられるのは皆さんを祈りに立ち上がらせることです。そして聖霊の恵みを豊かに受けるように皆さんを主が導いておられるということです。なぜなら私たちは他のことで聖霊の恵みは預かることができません。祈ることを通して、しかも熱心に求めることを通して私たちは聖霊を与えられる、これがイエス様の約束です。そしてこの11章においてイエス様が語ったことがなんと感謝なことでしょうか。それはその祈りが何かですね、大きなことが起こったら取り立ててですね、何か出来事が起こったではなくして、イエス様がこの例え話を通して私たちに教えてくださっていることは、いつも祈りなさいということです。いつも生活の中で祈りなさいということです。このパンをください、これ生活の問題ですよね。この11章の、ちょっと今日初めから読みませんでしたけれども、11章のこの人が例え話としてこの友人が求めていたのパンがないから、すなわち私たちの祈りというものは生活の中で祈るという、なぜかならば生活の中で私たちは助けが必要だからです。何か大きな出来事が起こったらもちろん助けが必要、でも私たちは日ごとに助けが必要なんです。一瞬一瞬助けがないと恐れに心が奪われてしまうんです。目に見える現実に心が捉えられてしまって、私たちは信仰を告白することができなくなってしまうんです。だから私たちはいつも祈らなければならないんです。いつも聖霊様の助けを求めなければならないんです。私たちはですね、今日その御言葉をいただいて、どうか私たちが新しい週間の歩み、いや私たちの生涯の中においてこの主を求めるということ、祈り祈り祈り、いつも聖霊の助けに生きる幸いな人生を私たちが歩むことができますように、私たちは祈り求めて生きたいと願うわけであります。最後にですね、短く、このですね、短くというかですね、以前ですね、これはもう自分の本当におかしな話で終わりたいと思いますけれども、ある時ですね、久米新学生がですね、これ何度も話しましたけれども、司会だったんですね、その日。そしてですね、鼻がパンパンに、もう鼻水詰まってですね、パンパンになっていて、そしてですね、司会の時に何も言えない、もう鼻、となってですね、司会が上手にできませんということで、牧師室に入ってきました。その時私がですね、言ったことは、点鼻薬ありますとですね、姉妹に速攻点鼻薬を出した。そしたらさすが姉妹はですね、点鼻薬もいいんですけど、祈ってもらえますか。もう本当に恥ずかしい牧師です。祈ることよりも点鼻薬がですね、もう方が力があると思っていた私の本当にですね、主を欺いているこの信仰です。ですね、けれどもその時に、さすがその信仰においてですね、失礼しましたと言ってですね、主をこの花の通り置きしてください。そして司会をしっかり務めをなすことができるように。その後姉妹がですね、この講壇に立って、もう花のこの詰まりはきれいになくなっていきます。点鼻薬よりも力があります。ですね。これは本当に私たちには日々の教訓です。どんなに私たちがですね、目に見えるこのがですね、これがいい、こうしたらあしたら、それよりも主が一番の良き解決をお持ちです。一番の良きものを持って私たちを助けてくださいますから、どんなことでも祈りましょう。頭が痛い、祈りましょう。ですね。今日のお金がな、祈りましょう。今日の支払いがな、祈りましょう。今日このような出来事が家族に起こっている、妻夫に今こういう問題がある、祈りましょう、求めましょう。そして聖霊なる神様が必ず良き助けを持って、また必要な時に必要な人を持って、またですね、私たちに全ての良きものを持って私たちを励まし元気づけてくださる、これが御言葉の約束です。今日この御言葉をいただけましたことを感謝いたします。いよいよこの中で喜びの一週間が迎えられますことを主に期待いたします。お祈りいたします。愛する天皇お父様、心から皆を褒めたたえ、今日の御言葉に感謝いたします。聖霊の助けによらなければ、私たちは一歩も前に進むことができません。主をどうぞそのことを教えてください。そしてどうかその中にあたって、私たちがいつもあなたを祈り求め、 聖霊なる神様、あなたの助けを求めることができますように。そしてどうぞどうぞ、様々な生活の現場の中であなたのご栄光を拝することができますように。あなたが今生きて働かれていること、神の現実を私たちがいよいよ大きく歩んでいくものとなることができますように、私たちを助けてください。今病の中に伏している方々を格別に主が覚えてくださり、お一人お一人の病を癒し、元気づけてくださり、助けてくださることを主を信じます。どうかどうか来週にはまた共にあなたを礼拝することができますように導いてください。すべてのところにおいて助けが必要な人に、聖霊様どうぞ助けを与えてください。そしてあなたご自身がすべてを益としてくださり、あなたのご栄光がお一人お一人に表される一週間となりますように主に期待いたします。その霊の力をいよいよ私たちに注いでください。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。